コリント人への手紙の第1、11章を開いてください。11章です。11章から、14章までが、教会の公の礼拝における秩序について話します。礼拝といったら、実はたった一人でも神を礼拝することはできるわけですが、この公っていう言葉を使っているのは、こういう今まさにですね、この私たちが集まり、また人々にも知られる形でこの集まって礼拝をしているの、これ公の礼拝なんですが、そこにおける秩序をですね見ていきます。秩序の問題、秩序が崩れていたというコリントにある問題がありました。で、11章は女の被り物について、これも後でじっくりと説明しますが、女の被り物についてと、あと主の晩餐ですね、まさにこれから聖餐に預かりますけれども、主の晩餐の中で乱れが起こっていたということで、12章から14章までは御霊の賜物、特に異言について、異言の賜物の乱用ですね。で、この問題があって、その秩序とか平和とか一致が乱れていたということなんです。でね、この問題が起こっているのは、今まで、この見てきたのと問題、根っこは一つなんですね。それはね、彼らが全てのことは許されているって言ったように、その、自由があるんだっていうね、ことで、自分の得のために、自分の利益のために、いろんなことをしているわけで、その中でいろんな問題が起こっていったわけです。で、そこで私たちが学んだのは、愛によって人は育てられるんだと、自由よりももっと愛によっての、自由の行使って言ったらいいかな、その愛によって人が育てられるっていう、それがなかったんですね、彼らには。で、今日の文化にすごくね、合ってるんですね、このコリントの教会の、その周りに起こっていることっていうのは。例えば今日だと、自分のことは自分で選択をすると、それを妨げているのが社会であって、その社会の方が悪いんだっていうね、こういう見方です。例えば NHK で、最近ですね、男女の性別さえが選択なんだっていうね、ことを皆さん、ってびっくりする人と、いやそうでしょうっていう人と分かれるかもしれません。なぜかって言ったら、もうそういう情報がうわーっと、もうここ数年の間に洪水のようにやってきていますから、考えられない。ジェンダーっていう言葉はね、皆さん知らないよね、普通ね。最近なんかマスコミで使われるようになったけど、簡単に言うと男らしさ、女らしさで、私何っけ、男女三角なんだかって、政府のあれ見ると、社会的性別っていうふうに訳してましたけどね。それはどうでもいいっていうか、そういうね、選択するものなんだっていう、その全てが自分のことは、私は自分のもので自由があるし選択できるんだという、そういう文化がもう空気のように充満してますね。で、それとコリントは似てます。で、このしかしですね、それをやってったら秩序は乱れます。それぞれが自分の正しいと思うことを行っていますから、乱れるわけなんですね。で、そのね、秩序を乱していくと、人が神の真理を知る妨げになっていきます。で、これもじっくり見ていきますが、まず人が福音を信じる妨げが起こりますですね。こうつまずきをもたらしてますので、で、そして人がキリストにあって成長する妨げにもなるんです。で、この人がね、成長することを、考えるとですね、普通にですよ、この霊的なことじゃなくて普通に考えると、何か例えば心身に障害や病を持っている人というのが、幼い時、若い時に、ほっとできる環境がなかったっていうのがありますよね。例えばお父さんが不在であるとかですね、だけどお父さんが威厳を持ってこう訓練して、母親が愛情を持って育てているっていう環境に あるがからこそ人が安心ができて成長ができるわけですけれども、どこかで欠けがあるとそこで、この、こうきちんとした形成ができ、人格の形成ができない、で成長、心身の成長とか人格の成長が妨げになるわけですね。でこのように秩序というのは、健全な権威が自分の上にあるということは、この私たちにとって非常に重要になります。でこれが一般的な話ですね。しかし霊的にも同じことが言えて、神の国があり、神が王主権者であって、神の権威があらゆるところに広がっているからこそ、人々が安心して平和であって生きることができるわけなんですよ。だからすごく大事なんですね。で、彼らがですね、こう自由を、まあ、こう求めているわけですけれども、まあ、そういう、なんていうかな、古からあるものというしきたりというのはもういらないんだと。これ間違ってるっていう考えですね。まあ、今もありますね。いわゆる進歩的っていう言葉を使いますが、で、まあ、もちろん、ある程度そうでしょう。例えば男尊女卑とか社会的な差別というのは、まあ、秩序という名のもとでね、こう固定化されていたわけですよね。例えば日本だったら明治時代の時はもう男性しか選挙権が与えられてないず、まあ、女性はなかったであるとかですね、まあ、いろいろあったわけじゃないですか。でそういうのはローマの時代にももういくらでもあって、例えば奴隷制度があったわけですよ、ローマの時代に。でじゃあ福音、キリストの福音はじゃあどのように対処していくかというと、福音はですね、そういう自由よりも高い次元で私たちを自由にしてるんです。たとえそういう歪んだ制度があっても、その中にあってキリストにあって全く自由にされている、誰に対しても支配されないという自由が与えられるですね。そして平和がある、この人々がこの本当に騒いでいるような時にも平和がある。でこういう自由があり、またキリストの愛に満たされているわけです。でそのような歪んだ制度があっても、その制度を解放して自由にするというよりも、その中において、その差別されているか、その制度の中でこの抑圧されているような人たちに自然に目を向けていくような、イエス様がそういう方だったから目を向けていくようになるわけなんですね。だからローマ時代ですねの初代教会はやはり女性子供が多かったらしいです、この記録によるとですね。でやっぱり後で説明しますが、ギリシャローマの中では女性っていうのはもう本当動物よりちょっと上ぐらいですね、ぐらいもう本当に尊厳が認められていなかったわけですけども、まあ、その中でキリスト教は、このキリストの共同体はですね、この違うんですよね。この愛をそういう人たちにも示していくわけですね。捨てられたような子供にも示していくわけですね。で、今も中絶の問題がありますけれども、ローマギリシャ時代っていうのはもう中絶どころか、もうゴミ捨て場があった、赤ちゃんのですね、赤ん坊のゴミ捨て場があったんですよ。でそこにね、拾ってくる人がね、ポンポン出てくるわけ、拾いに行く人がいるんです。誰かクリスチャンですね。その時からプロライフですね、この子、小さきものをつまずかせるのは何だっけ、裁かれるね、この海に投げ込まれて裁かれる方がマシであるとイエス様の言葉があったわけですね。このものを妨げてはいけない、でこうやってさ助けていくわけでしょう。でそのようにして、別に制度を変えようとしているつもりはないんですよ。もっと大きなレベルでの自由、また愛があって、でその中で、この結果的にはね、変えられていくってことはあるんですよね。で、しかし私たちは全ての人を敬っていくように、私たちはこれ教えられているわけなんです。でそれを教えたのが、この具体的に言ったのが、この10章の最後の2節でした。パウロが教えてました、ユダヤ人にもギリシア人にも神の教会にもつまずきを与えないものにしなさい。私も人々が救われるために自分の利益ではなく多くの人々の利益を求め、すべてのことですべての人を喜ばせようと努めているのですと。このようにつまずきを避けるということ、多くの人の利益を求めていくということ、なんでそれをやるかというと、人々が福音によって 変えられるため、救われるためです。また救われている人たちが霊的に成長するために、そういうこの環境をですね、この自分の方でこうなんか妨げになるようなものを作らないということを彼は話していたんですよ。でこのことが背景として、この次のですね、この女の被り物の話になってきますが、まず一節見てください。私がキリストに習うものであるように、あなた方も私に習うものでありなさい。かなり大胆な発言をしています。私に習うものになりなさい。まあ、これね、自分がどれほど自信を持って言えるかというと本当に身につまされるんですけれども、しかしパウロはキリストに習うとはどういうことなのかの模範を示したわけです。今見たように誰に対してもつまずきを与えないとか、多くの人の利益を求めるということもキリストご自身がしていたことです。イエス様が人間の中に住まわれた、まもなくクリスマスですが、その人々の間に住まわれたということ自体がですね、もうすごいことなんですよ。人間の文化の中に生きられたということ自体、神の文化の中におられる方が、神ご自身であられる方が人の姿をとってその中に生きるということ、イエス様には神の御子としてあらゆる権利が与えられ、自由があるにもかかわらず、不条理に満ちたこの人間の中で、その中で人々と共に生きていくということを行われたわけなんです。そしてイエス様はそれを、変えることはせずですね、いろんな不条理がありますけど、それを変えることを、このイエス様は行われたのではなくて、その中にいる人々に寄り添っていった、そして、その人々が、罪を悔い改めてですね、神に立ち返ることが立ち返るように導いていったわけなんです。私に習うものでありなさい。これですね、こうしばしば私たちはクリスチャンとして次のような言い訳をしてしまいがちですね。僕を見るんじゃなくてイエス様を見てねっていうね、これ正しいんだけど正しくないですね。もちろん信仰の対象はイエス様ですから、ね、人は賭けがあります。偶像礼拝にならない、ね、人に頼るのではないですね、私たちの信仰は。しかしですね、イエス様は人の姿を取ってくださった、人々の間に住まわれた。で、私たちがイエス様に習うことによって、私たちを通してイエス様を知るということが大事なんです。この東日本大震災ですね、2011年ですね。で、神はなんでこのような苦しみを送られたのかっていう質問を受けましたね、私はね。でそれでちゃんと答えたかな、僕はいろんなところで答えたんですけれども、それはクリスチャンがその現場に行って苦しんでいる人と共にいることによって、キリストがここにおられることを、おられるということが分かるんだと。どこにいるんだ神様は、クリスチャンが行けばいいんですよ。でこれがですね、この具体的に肉体を持ってですね、この物理的にですね動かすことによって、自分たちを捧げていくことによって、そこに神がおられるということが分かってくるわけですよね。イエス様が実際に家畜小屋の中でお生まれになったことによって、それを示されたわけです。もし言葉だけでよかったら、イエス様は肉体を取らないで天にとどまっていて、おーい、お前たち救われなさいって呼びかければよかったんです。言葉だけ言って。いや、そうではないです。イエス様は神を示されたんです。神を証しをしてたんですね、行いによってですね。で、私たちがイエス様に習っていく中で、人々が私たちを通してイエス様を知ることができるわけですね。で、2節です。さて私はあなた方を褒めたいと思います。あなた方はすべての点で私を覚え、私があなた方に伝えた通りに伝えられた教えを固く守っているからですと。コリントの人たちって意外に褒められています。そしてパウロはここの手紙で問題をずっと取り組んでいますが、一貫して兄弟たちと呼んでいるんですね。 だからいろんな問題があるんだけれども、結構彼らはパウロがこうしなさいと言っていたことに基づいてこの教会を運営していたと考えられますね。だからなんていうのかな、このコリントの人たちとパウロとの関係って、なんていうかな、この親子みたいな関係だと思うんですね。つまりね、思春期の子供たちかな、コリントの幼さっていうか、反抗するじゃないですか、こううまくいかないじゃないですか。で、親に反抗してるって必ずしも親に反対してるわけじゃないですよね。意味わかります？だってなんか反抗してたってさ、無口になったってさ、親の、飯食ってるわけで、部屋もあてがわれてるわけでね、別に親のこういう部分にも反発してるけれども、別に親そのものを否定してるわけじゃないわけですよね。でこのようにして、このなんかちょっと複雑な関係だったと思いますが、パウロ批判はしてたんだけど、それはあくまでも偽教師たちに影響されてしまってね、まあ、そのように影響を受けてしまってるわけであって、基本的にはいろんなことを彼から教えられたことを守っていたんですね。でこの言い伝えられたことっていう言葉について、まあ、英語だとね、トラディションって書いてあって、いわゆる伝統とも訳すことができる、しきたりとかですね、訳すことができるものなんですが、これね、やっぱ否定的に捉えがちですね。なぜかといったら、パリサイ派が人の言い伝えを守り教え守っていて、まあ、神の言葉をないがしろにしているとイエス様はおっしゃいましたから。けれどもイエス様ご自身が守るように教えられて、人たちが教えて言ったことはですね、私たちは言い伝えとして守っていくべきですね。だってイエス様が昇天される前に、私があなた方に命じておいた全てのことを守るように教えなさいとこう言っているわけです。そしてテモテ第2の1章の13節でパウロがテモテに言いましたが、あなたはキリストイエスにある信仰大のうちに私から聞いた健全な言葉を手本にしなさい。自分に委ねられた良いものを私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさいとこう言ってるんですね。で今私たちが聖書を学び、生活の中でどのように実践すればよいかを祈りながら考えていくときに、まさにこのことを実践している、言い伝えを守っていってるんです。伝えているものをいかに守っていくかっていうことを行っているわけですね。で3節です。しかしあなた方に次のことを知ってほしいのです。すべての男の頭はキリストであり、女の頭は男であり、キリストの頭は神です。男は誰でも祈りや予言をするとき頭を覆っていたら自分の頭を恥ずかしめることになります。しかし女は誰でも祈りや予言をするとき頭にかぶり物をつけていなかったら自分の頭を恥ずかしめることになります。それは頭を剃っているのと全く同じことなのです。女はかぶり物をつけないのなら髪も切ってしまいなさい。髪を切り頭を剃ることが女として恥ずかしいことなら被り物をつけなさい。でこのように言ってます。コリントの人たちが公の礼拝でこの女の人たちが被り物をしていなかったというのが従来の習慣とは違っていたって言ってます。今とかなり違いますね。皆さん、被り物を今しているのは1名いますけれども、女性でね、いないじゃないですか。基本的に被り物していませんよね。でも当時は、どの教会に行っても被り物をしていたわけなんです。だけどコリントの女性の中に被り物をあえてしなかったということがありますが、このね、社会的な背景をこれから説明します。だってこれだけ読んでたらよく分からないですよね。今パウロがなんでこのことを問題視してるのかという分からないと思いますが、地中海を取り囲む地域ですね、この北アフリカとか、あとあの、今のトルコですね、アジアであるとかトルコ、そしてこのイスラエルとかもシリアとかもそういうところですね。でそういうところでは男が女性の髪の毛を見て情欲を抱くというものがありました。意味わかります？外に出るときはなのでかぶり物をして隠すという習慣がありました。 まあ、今もねその当時のを受け継いでいるのがあのイスラム教ですよ、ね、あの必ず頭は隠しています。で、まあ、今で分かりやすく言ったら、女性が水着やレオタードの姿をしていたら、ある状況では男の高貴な目の対象になり得ますよね。例えばスポーツの大会とかであれば、このそれにその目的にかなったことをやっていれば、まあ、そんなことはないんだけれども、街の中でそのような格好で歩いたらどうですか。私は目を追いますよね。だってさ、銀座の街中をビキニのお姉さん歩いたら僕目を追っちゃう、てか目そんなこうやっちゃうよね。で、あのギリシャローマの社会で被り物をしてないっていうのはこういう感じなんですよ。で、事実被り物をしていない女性は遊女の場合がほとんどでした。遊女ってあの売春婦ですね、がほとんどだったんです。で、そうした被り物はでも同時にですね、まあ、女性蔑視の象徴のようにも見られていた感じがします。だからちょうどね、なんかイスラムの中で起こっている、このイスラム世界の中で起こっているやっぱり女性があのやっぱりこう解放の印として被り物を取ったりするんですよね、まあ、かなり危険なんだけれども、それやること自体が勇気いることなんですが、でもギリシャとローマ社会が、まあ、女性はさっきも言ったように動物よりマシっていうぐらい見下されてました。二流市民だったんです。尊厳がなかったので、一部の高貴な、いわゆるその何て言うかな、あの貴族的なですね、女性たちの間には、まあ、自由や権利を訴えるためにこの被り物を外すっていうこともあったようです。でもその中でユダヤ教があって、ユダヤ教のところにそういう女性たちが集まってきたんです。神を敬う貴婦人って覚えてますか。あの使徒の働きの中でね、その街道の中に神を敬う貴婦人っていう人たちもいたんですね。で、それはそういう社会的には高い地位の人なんだけれども、やっぱ蔑視されているので、でもユダヤ教のイスラエルの神にはその女性の尊厳を認めてくれるっていうものをこう見ることができるから、やっぱり敬っていくっていう人ですね。異邦人なんだけどそういう人たちです。で、そういう状況だったんです。しかしそのユダヤ教の中でもイエス様ご自身が持ってきた福音はさらにですね、そのことが顕著に現れて、例えば長血を患う女に対しても、会員の現場で捕らえられていた女に対しても、娘よとか女の人よってね、当時は信じられなかったと思いますよ。犬とか呼ばれたと思いますよ、豚とか分かんないけどもさ、あの相手への信頼とか敬意を示す言葉をイエス様がそういう女たちに使っていたわけなんですね。そして同じように救いを与えになった、男と同じように。だからパウロは全ての人が一つになっているということ、平等なんだということを福音の前でね言ってます。ガラティアの3章の28節で、ユダヤ人にもギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男と女もありません、あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです、ということなんですね。なのでコリントの女性で信者になった人たちが被り物を外して礼拝を捧げて祈ったり予言をしていたりしたということで、キリストにあって自由になったのだから、被り物も自由になりたいということで、取っていったと思うわけなんです、思うんですよ。で、そこにね、例えば未信者の人が入ってきたらどう思います。あれ、この教会遊女がたくさんいる、売春婦がたくさんいるって思いかねないわけですね。また他の教会の人が見てもギョッとすると思います。で、そこでパウロは神は秩序を立てているんだよってことを教えてるんです。で、それが3節で、すべての男の頭がキリストであって、女の頭は男であって、キリストの頭は神ですってこう言ってるんです。これすごい言葉ですね。で、これ気をつけてほしいんですけれども、これ男女差別ではないんですね。まあ、これからじっくり説明しますが、男がキリストを頭としている限りにおいて、男が女の頭、つまり女の人もキリストを敬っていてですね。 で、そして男がキリストを頭として生きていく中で初めてこの、秩序が保たれてるんですね。例えば私が結婚生活をこれから始めようとする人にはですね、男は、女の人が男はね、キリスト、奥さんになる人が男に求めてほしいって言ったらね、これね、イエス様に続行になることだと。とにかくイエス様についていくと。そのイエス様にもう続行になってついてってる人に続行になってくれと、ね、こういうふうな説明をしますね。で、このように権威の連鎖っていうか秩序があるわけなんです。で、今のね、潮流流れと違うじゃないですか。男らしさ、女らしさっていうことに対してすごく否定的に捉えていくわけです。なんか学生の服でもなんか中庸な服ができ始めてるって聞いたことありますけれども、そういうのを押し付けてはいけないっていうね、けれども聖書は明確にこの男と女の間にある秩序を教えています。これ神から建てられているので、神によって建てられているので、どのような文化、どのような時代においても男と女の違いはあるわけですよ。ないとこないですよ。ですね。稀なケースはあります。あと個人差はありますよ、もちろん。だってあのさ、女性のさ、重量でさ、ぐるーってやってる人の方が俺なんかよりもよっぽどマッチョだよね。そういうあの個人差の話をしてるんじゃないんですよね。その全体的に圧倒的多数が特に、例えば女性の重量選手だったら男性の重量選手と一緒にしないわけでしょ。それはもう圧倒的に男の方が筋力があるからなわけなんですよね。で、このように、この、違いがあります。で、大事なのはここでね、尊厳とか価値の話をしてるんじゃないです。まさにそれが男尊女卑だけど、女が劣っているっていう意味では全くありません。神の形に女も男も同じように作られてますですね。あくまでも権威系統です。これ分かりやすく言いましょう。会社の中で部下が上司の言うことを聞くことで初めて組織って成り立つじゃないですか。皆さんにね、あの仕事してる人たちに聞きますけれども、上司がいて部下がいる人、どこでもそうでしょう。で、それをみんな平等なんだから、あれ、ちょっと今これそんな言いつける、私落ち着けないでくださいよ、あなたの意見を、なんてやってたらさ、だったらもう一人でやっとけよって話になるね。個人経営でもしとけよって話になるじゃないですか。で、自分一人で働くって、組織なんだから2人が集まったら必ず権威系統ができるんだけど、それは従う人が劣ってるって意味では全くないですよね。日本の主であるこの岸田首相がいますけれども、別に岸田首相、岸田さんと私たちは全く同じ日本国民であって、岸田さんも投票して私たちも投票しますけれども、しかし国の全体を何か決めなきゃいけないものを彼が決めてくれてるわけでしょ。ただそれだけの違いですね。で、私たちはそれに従っていくわけですよ。で、他にも例えば学校で生徒が先生の言うことを聞くことで初めて学校が成り立つし、選手は監督の言うことを聞いて初めてチームが機能するし、尊厳の違いではなく権威系統なんですよ。そこに秩序があって平安があって、さっき言ったこの、なんか安心して育つっていうか、そういう環境ができていくわけなんです。で、大事なのはこの権威を作られた神ご自身の中で権威系統があるんです。三位一体の神です。キリストの頭は神ですと書いてます。あれ、おかしいじゃないですか。三位一体の神って全部神なんだから劣った神なんですか、じゃあキリストはって。違いますね。違いますよ。キリストご自身は神であり、父なる神も神であり、全く同じです。性質も同じです。しかしどこをとっても金太郎飴のように、キリストは神のしもべとして、神に従っていくものとして、父なる神に従っていくものとして書かれています。で、聖霊ご自身は神とキリストから使わされた方として、キリストを証しする、証言するですね、示していく方であって、さらに従っていくような存在になっている。しかし全く同じなんです。そこで一致があって一つなんですよ。ここで同じね、私は同じ権威を持ってから同じ自由があるんだからとか何だかって言ったらさ、3人がバラバラになって三位一体じゃなくて三位三体になっちゃうんだよね。 3人の神になっちゃう。でそれが起こってないのは権威は一つなんです。でこれが日本のね、こう今の今時の考え方っていうか戦後の考え方っていうかと違って、まあ、ちょっとこれ長くなっちゃうけど、まあ、ちょっと話しますとですね、原稿にないんですが、日本ってね、あの仲良しが好きなんだよね。チームが好きなんですよ。で私 あるこう何かな、国際比較のね、なんか教科書かな、なんか忘れたけども、学んだ時に、まあ、ドラマの特徴の違い、あそうださ、ある言語を勉強した時に出てきたんですけど、アメリカと韓国と日本の違いのドラマの違いって言ってさ、韓国はね、これよくね韓国の事情を表してんだよ。あの財閥の中にいる女の人が、こうもう本当に貧しい人の男とこう恋愛しちゃってさ、でも叶わない、この結婚は到底無理な結婚で、それで駆け落ちするんだよね。大体こんなパターンなんだよ。でアメリカはね、何か事件が起こるんだけど、やっていくとね、なんかとてつもない陰謀がね、こう裏にあってね、こう抗うことのできない陰謀が、この力がなんかあってさ、でそしてたった一人でさ、こう戦っていくんだよね。これ大体そんな感じなんだよね。どの映画見て、ドラマ見ても映画見てもね、だそんな感じで。日本は何だか分かります？チームなんです。みんなでやるんだ、僕たちチームなんだ、みんなで。でこれかっこよいように見える。もちろん一致していくのが大事なんだけど、誰かがリーダーになってなきゃできないんですよ。だからこれ日本は悪く、この文化は悪くなると、妬みの文化になります。誰かが上に立つと、もう徹底的に潰すんですよ。徹底的に潰しますですね。ちょっと今なんかいろんなことが、世の中のこと思い浮かんだんだけど、ちょっとそれ言うとちょっと予定になっちゃうかもしれないんですが、そういうです。何言いたいかって言ったら、権威というのは一つしかありえないということです。でないと成り立ちません。だからこういう感じですね。で誰かが上に立つってもね、この人は必ずもっと上の権威に従ってるんです。それはキリストなんですね。で神なんですよ。でここの場合だと男は必ずキリストを頭としている。この場合において初めて女が男を頭として見ていくことができるわけで、彼女自身も頭をキリストにしているから、そうやって見ていくことができるわけなんです。でそのことを、この秩序がある中で、この習慣、かぶり物の習慣があったじゃないですか。でこれは一般の習慣だったんだけれども、実は神の定めた秩序が、男女の秩序が反映されていて、無下に否定することはないよっていう話なんです。女の人は髪の毛を長くしているし、あそうだ、今かぶり物の話とね髪の毛の話っていうのはこれ一緒に語られてるんだけど、まあ、簡単に言うとね、かぶり物をしていないっていうことは恥ずかしいことなんだよって。女の人が髪の毛を剃って丸坊主にするのと同じような恥ずかしいことなんだよって話をしてて、だから女の人が長い髪をしてるっていうのはもうその前提なんですね。で男の人が短い髪だって、まあ大体そうですよね今もね。まあ、ちょっと短めの、ちょっと文化的にね、現代文化って女の人が短いっていう場合もあるけれども、男の人が長いってヘビメタやってる兄ちゃんとか、男の人が長いけど長いけど、まあ、それはちょっと置いといてね、個人的、でも全体的に、まあ、やっぱり女の人が髪の毛長くて男の人が短いですよね。これも神様の、この秩序を反映しているわけなんです。で無限に否定することは実はないんですね。例えばある、この宣教師の人が日本に来た時にですね、日曜学校で教会学校で子どもたちを教えてる時、とっても印象的なことを言いました。何言ったかっていうと、親孝行とかね、親を敬いなさいっていうのは、そう言われてるから学校でとか、あと親から言われるからじゃなくて、神様が命じてるからだよってこう教えてた。あこれいいねと思った ね。ただ習慣だからなんかこう反発してるかもしれないけど、いやそうじゃなくて、習慣だって別に重なる時があるわけですよ。神様の栄光を反映していて、それ親、両父と母を何だっけ、敬いなさいって書いてあるでしょ、従いなさいって。これ神の命令だから従っていくわけで、まあ、それと似てますよね。かぶり物っていうのはもともとの習慣であったんだけど、必ずしもそれは無限に否定する必要はないんだよということです。7節です。男は神の形であり、神の栄光の表れなので、頭にかぶり物をつけるべきではありません。一方女は男の栄光の表れです。男が女から出たのではなく、女が男から出たからです。また男が女のために作られたのではなく、女が男のために作られたからですと。 その、なんでその秩序が、女の頭が男だっていう秩序があるかって言ったら、創造の順番なんですね。神がまずアダムを作られました。で、アダムの脇から神がエヴァを作られたんです。覚えてますね、皆さん。アダムから、男から女が作られて、しかも男のために作られてます。アダムがエデンの園で耕したりとか、その園を守っていたんですけども、神は人が一人でいるのは良くない、私は人のためにふさわしい助け手を作ろうと。助け手で、ここね、助け手っていうのが下っていう意味ではなくて横って考えたらいいね、共に生きる人みたいな感じですね。伴侶っていういい言葉ありますね、日本語でね、うん、伴侶という言葉がありますが、で、そういうように作って、女は男のために作られた。だからこれが、このこれが秩序の根拠になってますよと。で、次面白いんですよ、10節。それゆえ女は御使いたちのため頭に権威の印をかぶるべきですと。御使いたちのため、え、御使いいるの、いるんですね、礼拝の中に。で、ここからね、この後でね、主の晩餐の話をしますけどもね、公の礼拝というのが非常に天的なものって言ったらいいかな、天国がこう御霊によって天国の一部を味わっている状況になっているわけですね。だから私たちは、あの、こう単にこう集まって、なんかこう予定、なんか世の中の考え方を持ち込むことがいかに意味がないことかが分かるわけです。例えば女の人だったら、ここでは社会的な地位を与えられたんだから、そういう話じゃないんですね。私たちが礼拝をしているということは、御使いがそこで仕えているんですよ。天において無数の御使いが仕えていること、神に仕えているのは、黙示録を見るとよく分かります。もう千の千倍、万の万倍って書いてます。無数の御使いですが仕えていて、もう御使いだらけなんですよ。私たちが神様、天国に行ったら、私たちが礼拝してるだけじゃなくて、御使いがもうそこら中にたくさんいてくれるわけですね。助けてくれたりとか、いろいろ。同じように礼拝において御使いがいてくれてるわけなんです。で、その御使いっていうのはね、御使いこそがですね、軍隊みたいな動きをしています。こう主権とか力とか権威とか支配ってね、エペソ書で呼ばれてるんですよ。ものすごい権威系とか、ものすごいしっかりしています。で、その御使いのためにも、私たちの方でやはり秩序というのを重んじなければいけないんだよということをパウロはここで話しているんです。で、注意節です。とはいえ、主にあっては女は男なしにあるものではなく、男も女なしにあるものではありません。女が男から出たのと同様に、男も女によって生まれるのだからです。しかし全ては神から出ています。パウロはですね、ここで誤解を受けないようにしてますね。女の頭が男だっていうからさ、もうなんか女が奴隷であるかのような見方になってしまうじゃないですか。いや、そうじゃなくて、最初のアダムとエヴァの後は、男はみんな女から生まれてんですよ、ね、そうですよね、皆さん。お母さんから生まれてない人いるでしょうかですね。いないでしょう、誰一人としていないでしょう。で、それで、だから相互に依存してるって言ったらいいから、相互に、女は男なしで生きられないけれども、男も女なしで生きられないわけなんです。これ とても大事ですね。だから、そのいわゆる男尊女卑じゃないんですよ。さっき言った女の頭が男だって、いや、どっちも必要で、ただ役割の違いなんですね。13節です。あなた方は自分自身で判断しなさい。女が何も被らないで神に祈るのはふさわしいことでしょうか。自然そのものがあなた方にこう教えてないでしょうか。男が長い髪をしていたなら、それは彼にとって恥ずかしいことであり、女が長い髪をしていたら、それは彼女にとっては栄誉なのです。しかし、髪は被り物として女に与えられているのです、ということでね、今ここでパウロが、自然、普通に考えてみろよと、恥ずかしくねって話を簡単に言うとしているわけなんですね。この普通に考えて、自然に考えても外れているよねっていうことを言っています。で、16節。 たとえ誰かがこのことに異議を唱えたくても、そのような習慣は私たちにはなく神の諸教会にもありませんということで、異議をね、こうそれ間違ってますよとかってパウロに対してコリントの人たちが言うかもしれませんが、まあでもね、この人たちはそういうふうな習慣ないし、この被り物を取るっていうような習慣ないし、諸教会、他のどの教会行っても、どの地方の教会行ってもやはり被り物を女はしていますよというふうにパウロは答えてます。でですね、この十一章のパウロの教えに基づいて、結構今のキリスト教会、世界を見渡すと結構の人たち、結構の教会が女の人が被り物をして礼拝に出ています。今でもですね、カトリックもそうだし、あと正教会っていうのはギリシャから始まって、ロシアにもあるよね。あと、いろんな、あと中東は大体正教会が主たるこう教派なんですが、やはりこの被り物をしている人が多いですね。もうエジプトのコプト教だとね、もうなんかベールまでしてるんです。ここから下までこうやってベールして、上もかぶってこっちもベールみたいなことをやってるし、あとプロテスタントでも結構被り物をしているところがあるんですね。ただですね、それは本当にその解釈のちょっとした違いですから、尊重したいと思いますけれども、ただパウロがここで意図しているのはそういうことじゃなくて、神が自然に与えておられる秩序があって、でそれに基づく習慣があってですね、で福音によって自由になったとしても、それをあえて変える必要ないよね。無下にだから頑張って変える必要はないよねということなんですよね。例えばね、親と子供はキリストにあって一つだからとかってさ、じゃあ敬老の日やってきたらさ、いやキリスト教はそこからも自由になってんだとかね、何やってんのっていいじゃん、敬って、だって敬いなさいって聖書に書いてるんだからね。白髪の人が来たら起立しなさいと書いたんだよ、ね。日本にはないけどね、例えば朝鮮の文化は白髪の人がパッと来たら立ちますよ、若い子たち起立するって、すげえこれ文字通りだとかって思ってね、見てたことありますけど、別にね、儒教ですよあっちはね。で儒教は聖書と違うからって言って別に対抗する必要もないですよね。一緒にね、別に敬っていいじゃないですか。その習慣は神から、神の習慣が、神からのものが反映されているんですから、ある程度それは敬っていけばいいよねっていう、まあこんな感じのね、問題だったんですね。コリントのこの女の被り物ですね。だけど次がですね、ちょっと深刻なんですよ、17節は。ところで次のことを命じるにあたって、私はあなた方を褒めるわけにはいきません。さっき褒めたいと思いますって言ったでしょ。で次はね、もう褒めるわけにいかないと。あなた方の集まりが益にならず、かえって害になってる。でこっちは深刻なんですよ。なぜかというと、生産に対する秩序の乱れが起こって、実際に裁きが、神の裁きが現れていました。病人が出たりとか死んだりとか、主が死に渡される最後の夜、過ぎ越しの食事で弟子たちに行いなさいと命じられていたはずのその集まりが、益にならずかえって害になっていたということなんです。18節。まず第一に、あなた方が、教会に集まる際、あなた方の間に分裂があると聞いています。ある程度はそういうこともあろうかと思います。実際あなた方の間には本当の信者が明らかにされるためには分派が生じるのもやむを得ませんと、この分裂の問題が起こっていたんですが、この聖餐において、イエス様の最後の食事ですねにおいての、それ集まったことによって分裂が起こっているんですが、そのどんな分裂かを語る前に、分裂そのものについて仕方がない分裂も一応あるんだよって話を前置いてるんですね。でそれは何かって言ったら、本当の信者が現れるためって、偽教師入ってたんですね、もうすでにね、コリントの教会に。まあ、これ第一コリントではあんまり浮き彫りにされてませんが、第二コリントでね、はっきりと書いてますですね。でそういう時は仕方がないよねと、一という名でね、偽の教えが入り込んできてはもうたまったものではありませんね。 真意を守るためには分裂は仕方がない時もあります。でもそういうものではなかったんです、この主の晩餐においては。しかしそういうわけで、あなた方が一緒に集まっても主の晩餐を食べることにはなりません。というのも、食事の時それぞれが我先にと自分の食事をするので、空腹なものもいれば酔っているものもいるという始末だからです。あなた方には食べたり飲んだりする家がないのですか？それとも神の教会を軽んじて貧しい人たちに恥ずかしい思いをさせたいのですか？私はあなた方がどう言うべきでしょうか？褒めるべきでしょうか？このことでは褒めるわけにはいけません、ということで、ですが、ここ読んだだけだと、もう長いこと私ここ読んで理解ができてなかったんです。で、なんでかっていうと、そんなにね、飯食うことしてないじゃん、生産式で。これからしますが、ちょこっと飲むだけで、ちょこっと食べるだけですよね。で、今の教会では愛参会という言葉を教会によっては使ってますけれども、いわゆる、ご飯礼拝の後でご飯を食べるときに、ご飯を食べるとしながら交わりをするのを愛参会というふうに言いますが、それがね、実は聖餐式と愛参会っていうのは当時はこう合体していた感じです。なんでかというと、このコリント人の手紙で杉越の子羊っていうね、言葉も出てきてるんですけど、杉越の祭りのユダヤ人たちの祝い方をそのままかなりの程度踏襲していた、受け継いでいたと考えられるからです。で、これが本当に分かったのが、私自身が、まあ妻もそうですけども、私自身がユダヤ人なんだけどイエス様を信じている、メシアニック獣とよく言われますが、その人たちの杉越の食事に参加した時でようやく分かりました。というのは、私たちね、礼拝してる時に何かくちゃくちゃ食べたら失礼だなとかってなるじゃないですか。ところがですね、礼拝というのがイスラエルの民を見ると、例えば交わりの生贄とかですね、このいわゆるバーベキューをしてるんですよ、簡単に言うと。そう、なんか腹減ってきません？ね、なんかよだれも出てくるし、なんかどんどんどんどんこうなんかバーベキューでいい香り、ね、かぐわしい香りとかってさ書いてあってさ、いわゆるバーベキューでいい匂い、ああ最高って、あれですよ。で、神様がそれを受け入れてくださってるっていう、火による捧げ物っていうのは食べるんですよ。そして交わりの生贄になっては私たちもそれを食べるということで、食べることと礼拝することっていうのが一つになっているという、これ前回も学んだんですけれども、この何か食べることに預かるっていうのは、これが交わることを表している、同じものがそれぞれの体に入るわけですね。それでその媒体を通して、例えば肉だったら肉を通して一つになっているっていうことを表しているわけなんですよね。で、それで、生産においてはイエス様の体ですね、イエス様の血に預かって、イエス様と交わりするだけじゃなくて、そのイエス様、同じ杯、同じパンから受け取っているので、互いにキリストにあって一つになっているということを、神秘的に象徴的に表しているわけなんですよ。なので食べるということがですね、杉越の食事においてすごいんですよ。これね、ハガナーって言うんだっけな、ハガナーじゃないな、どう忘れてた。とにかく式辞があるんですよ、これ順番があって、杉越の食事ですね。で、日没から始まります。日没だから大体6時とか 5時半とかですね、その日没から始まって9時近くまでする。で、そこで、最初パンを少し食べたりからの杯がね、全体でね、4杯ですね、このブドウ酒飲むんですよ。のでイエス様がね、これは私の流したね、あなた方の印の地だって言ったのが、この3杯目の贖いの杯っていうんですけど、でその後でね、先にね、こう割っておいた、このパンをですね、これそれをね取り出して食べるので、その時にこの後だったかな、前だったかな、それを、食べる時にこの私の体だってこうイエス様おっしゃったんです。だからあれはあくまでも3時間、当時分かんないけど、どんくらいついたか分かんないけど、結構長いわけです。で、それ続いている、そのしきたりに基づいてこうどんどんやって、賛美をしたりとかいろいろやっていく中で、少しずつ食べていくんだけれども、まあ、懐石料理みたいな感じ。でも懐石料理ももっと少ない。で、メインディッシュがセダ セダーだけど、それ食事って意味ね。だけどそのね、敷地っていうのはもっと違う言葉があるんだよ。ちょっと忘れた。でそれで後半なんですよ。そのいわゆる杉越の食あの子羊焼いたのラムを食べるのが後半になるんです。でそこでしっかり食べられるんだけど、だいたいね8時ぐらいなんだよね。腹減るんですよ。腹減るの。だからその主がなしてくださったことを覚えるというよりも、早くメインディッシュ出てこないかな、腹減ってるからメインディッシュまだかなって、そういうような感じになっちゃうんですね。それに近いものがここに起こっていた可能性があるんです。でですね、貧しい人が恥ずかしい思いをしているって出てくるじゃないですか。でこれはね、ローマの当時の家の作りに関わってきます。なんと漫画がですね、このイラストがあったので、それをね、修法の、ロゴス東京通信のところに置きましたけれども、当時のローマの家、裕福な人たちの家にはいわゆるダイニングルームでトリクリニウムというものがありましたですね。で、このトリクリニウムというのは、寝そべって食べるんです。でこの字になってるあのね、寝椅子っていうんだけども、寝椅子っていうのかな、あの寝ながら、左肘をついてで寝て、こうして真ん中にあるテーブルとか、この自分の前にあるこう、そこをこう右手でこう食べていくんですね。でこの字になってるんですよ。こう鳥っていうのがその3って意味だから、こうこの字になっていて、そこでこう食べていくわけなんですよ。で大体そのユダヤ人の中でもこれを踏襲していて、杉越の食事もやはりこういう形で食べていたわけなんです。これ難しいね、言葉だとトリクリニウムってね、オーガ食卓とも呼ばれますね。オーガっていうのはね、横にね伏せるって書きますね。難しい字なんですけど。でこれをですね、弟子たちが、最後の晩餐の時に2階の大広間の客間を見つけたわけですね。覚えてますか？で食べた。だからネオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐、あれ嘘、あれはヨーロッパね。でしかもなんかフォークとかなんだかさ、いろいろあるじゃない。あんなんじゃない、もう一つのさ杯に、でパンも一つのパンを裂いて食べてたんですよですね。で素手で食べてるわけです。でこう拭く時もね、ナプキンないんですよ。ナプキンじゃなくて、そのパンくず残しといて、パンのちょっと一人残しといて、それでこう取って食べ、手を取って最後にこのパンを食べるっていう、結構濃密で、このコロナの時には絶対やっちゃいけないような儀式なわけですよそれだけ一つになるわけです。映るわけなんで、映るって言ったら、イエス様の体が映るって言ったらいいのかな。でね、それをやっていたんですね。でね、当時は家の教会が多かったんですね。家なんです。違う時に街道も使ったりもできたんですけれども、ユダヤ人の街道ですね。だけど家で、そしてまあやっぱ人がたくさん集まるっていうとね、大体裕福な人の家だと思うんですよね。でそのトリクリニウムがあって、トリクリニウムねあってですね。でね、それが今でしょ。でもね、この厨房のすぐそばに中庭、こう、上がこう開いてて、こう光が入るんだけど、まあ、天井は一応あってですね。でこれね、アトリウムっていうんです。アトリウム、アトリエっていう言葉あるじゃないですか。アトリウムから来てるんですけれども、中がこう、なんかこう明るくなって入ってくる、なんか日差しが入ってくるっていう吹き抜けみたいな感じ。そうで、そこもあって、そこはですね、所狭しと座ってまあ食べるみたいな感じで、貧しい人がねそこに来るんですよ。で裕福な人はさっきみたいなこう優雅な形でこうやって食べていくんだけども、そこは人数が限られてるし、で、この貧しい人たちがもう所狭しとそういうところで食べている。だから、まあ 日本で言うとね、なんかいわゆるお客さんのための部屋があるじゃないですか。こうお客さんをもてなすためのこの食事だけど、台所のところでさ、隅っこでさ、用意して全部いろいろやってたお母さんがね、奥様がこう一人でこうバーッと食べちゃう、ああいうこうよ、隅っこで食べるみたいな、そんなイメージね。それがトリクリウムとアトリウムの違いなんですよ。でね、ここでね、何が起こったか。コリントの人たちの問題は、何をやっても許される自由だっていうね、そういう標語でしょ。何が起こったかっていうとね、 大体その裕福な人がやってきたら慣れてるのはトリクリニウムのところで行っちゃうわけですよ、バンと。でそこで普通に食事バンと出してくれるじゃないですか、ね、食事を出してそこで食べちゃうわけで、貧しい人はアトリウムの方に行っちゃうわけよ、いつの間にか。でそこでね、もうないわけよ、食い物が。でなくなっちゃってて、だけど貧しい人にとってはそこで食べるのが一番いい食事なんですよ。こっち の,、ま、あの飛んでる人はさ、腹減ったなしてバーバーって食べてるけれども、家に帰ったっていくらでもあるわけですよ、その食べ物は、同じような食べ物は。って言って貧しい人にすごく恥ずかしい思いをさせているという。でもこれがキリストの殻をぶっ壊してるわけです。イエス様は貧しい人は定石に連れてくるですね、この貧しい人とか不具のある人、だからつまり障害者の人とか、そういう人たちを招きなさいってこう言って、定座をね競って選んでいた時にね、そのことをイエス様がおっしゃって、私はキリストにあって奴隷も自由人もないってさっき読んだじゃないですか。でこれを実践して体現化する、つまり具体的に示していくのが教会であるのに、やはり世の中のローマのしきたり、当時はね、ローマギリシャ社会というのはもう明確に富んでいる人貧しい人というのは分かれたんです。だからイエス様が例えで、ラザロの例えですね、例えじゃないんだよね、あれ金持ちとラザロがほら読みに行ったらさ、ラザロがいいところに行って、金持ちが火の中にいたじゃないですね、そしたら犬が食べてるのも食えないっていうラザロはね、おできができてて、 あんな感じですよ、極端だけどね、はっきり分かれてたんです。でそれがですね、コリントの教会の中でもなんかイエス様に習ってっていう部分が抜けちゃってて、自由だっていうところばっかりがこう強調されてるから、いつの間にかその流れになって、そして分裂が起こってしまっていたという問題なんですね。神の栄光ではなく人の栄光が入り込んだんです。だから先ほどの何ていうか、かぶり物の習慣っていうのは、いやこれは神の栄光を反映してるからって言ってね、それは別に変える必要ないよっていうんだけど、こっちは逆ですね、逆です。その、裕福な人がトリクリニウムで食べて、貧しい人がそうだって言って、ね、自由にして、これはもうキリスト教会文化とは相入れないわけなんですね、相入れないわけですというのがあって、そしてそもそもなんであなたたちが食べてるんですかって話をします。その、23節です。私は主から受けたことをあなた方に伝えました、すなわち主イエスは渡されるようパンを取り、感謝の祈りを捧げた後、それを裂き、こう言われました、これはあなた方のための私の体です、私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、同じように杯を取って言われました、この杯は私の血による新しい契約です、飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです、と。これを行うように私は伝えられていました。だからあなた方に伝えた、さっきね、ほら伝えられた教えを固く守っているってイエス、パウロは言いましたが、ここでね、それを伝えているんですよと、こう言って、普通にパンを食べていた時に私を覚えなさい、特に具体的には私の体なんだよこのパンは、と。で杯の方は、これが私が新しい契約のために流す血なんだよと、飲むたびにこれを覚えなさいってこう言っているわけなんです。そもそもね、もともとは水越しの食事っていうのはエジプトから脱出した解放されたことを記念するわけですけど、それが杉越の子羊が実はイエス様ご自身で、イエス様を覚えるこの時に変わったんですね。これをないがしろにしていたために見える形で裁きが現れてました。27節、従ってもしふさわしくない仕方でパンを食べ主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分自身を吟味して、その上でパンを食べ杯を飲みなさいと。だからただむさぼってガツガツ食べて貧しい人を顧みなかったというのは、主の体と血に対する罪なんだと。 主の死を覚えていること、これが食べることの意味でですね、なんだということです。まあね、今ね、まあ、幸いなのかどうか分かんないけども、習慣的にね、ブドウ酒とグレープジュースっていうか、グレープジュースとね、あのパンの量少ないからね、そういう誘惑は起こらないけど、これで腹を満たすなんて思わないしですね。けれども、主の体が傷つき砕かれたのが私の癒しのためなんだ。どれだけ覚えて、主ご自身を覚えてパンに預かっているか、また新しい契約で全ての罪が許されて清められたという契約をどれほど覚えてブドウ酒に預かっているか、これを私たちが吟味するですね。自分自身を吟味してと、吟味する必要があるわけなんです。身体をわきまえないで食べ、また飲む者は自分自身に対する裁きを食べ、また飲むことになるのです。あなた方の中に弱い者や病人が多く、死んだ者たちもかなりいるのはそのためです。はい、先ほどね、御使いたちのために被り物をするんだよって言ったように、この天にあるものが御霊によって、神の霊によって、私たちが地上で礼拝をしている時にも存在しているんだというのと同じようにですね、このイエス様を覚えて食べる時に、イエス様がその罪の許しと体の癒しと、これをですね、経験することのできる恵みの、まあ何ていうかな、プロセスなんですよ。ですね、恵みのプロセスなんですが、それをですね、軽んじるとどうなるかというと、その今のコリントの人に軽んじるとどうなるか、それがね、恵みではなくて裁きの方になってしまうわけなんです。あの、例えば分かる、同じものであっても、例えば、火ですね、火っていうのは私たちを温めるけれども、その扱い方を間違ったら火傷するじゃないですか。それと似てますね。主が恵みを働かせて、この主の晩餐というのを、制度を作ってくださって、そこで癒しが行われるわけなのに、それをないがしろにして食べていくと、逆のことが起こるわけなんです。主の裁きが起こるわけなんですね。これは旧約にも新約にもこの教訓がありまして、旧約ではですね、このアロンの、あの祭司の息子がですね、この礼拝が始まるときに、なんと、自分の膝らですね、この持っている膝らを持って、異なる日を捧げたって書いてあるんですね。この異なる日っていうのは何かって言ったら、神の命じてないことをやってた。で、レビ記の16章を見ると、死聖所に入った感じがするんですね。死聖所の中に入った。やっちゃいけないんですよ。年に1回大祭司だけ入るから。で、その日をですね、この贖いのための日なのに、そうで逆ですね、自分に降りかかってきちゃったんですね。で、焼け死んでしまったんです。で、強い、後でもう、アロンに対して、天幕に入るときはブドウ酒や強い酒を飲んではならない、死ぬことのないようにするためだって、そういう言葉が書いてあって、なんかお酒に酔っていて判断力が鈍った可能性が結構ありますね。コリントの時と似てます。コリントの人たちと似てますよ。で、こういう例がある。で、今度は新約においてはばったりと死んじゃった人いるじゃないですか、教会のど真ん中で。誰ですか？アナニアとサッピラです。ですね。代金を、この土地を売り払って代金があるんだけど、全てを使徒のところに持ってこないで、一部しか持ってこなかったのに、これ全部だって偽ったんですね。偽って、これ精霊を欺いたんだ、神を欺いたんだとペテロが言ったら、その場でアナニアが死に、で、後から来たサッピラも死んでしまったんです。で、このように、神様の清さ、清い、この力が働き、救いがあり、癒しがある。で、このように働いているときに、その、ないがしろにすると、この、わきまえないで同じことをやってれば、この逆に裁かれてしまうということなんですね。30節です。しかしもし私たちが自分をわきまえるなら裁かれることはありません。私たちが裁かれるとすれば、それはこの世とともに裁きを下されることがないように、主によって懲らしめられるということなのですと。自分をわきまえるならばですね、これわきまえるということが必要ですね。主の教えをいただいて、そしてこの主の、パンと血をですね、本当に覚えて、で、自分をわきまえていく中で豊かな憐れみがある。これ午前礼拝でお話ししましたので、ぜひね、参加されなかった方は後で聞いてください。で、裁き、があるだとしても、この世とともに裁きを下されることはないように、主によって懲らしめられる。で、これ2つの裁きがあることをパウロは教えてます。この世とともに裁きを下される方の裁きもあるんですが、 主によって懲らしめられる裁きもあるんだと。さっき弱くなったとか病気になったとか死んでしまったっていう人がいるけど、これはね、懲らしめの裁きだっていうんですね。で、パウロはこのコリント人の手紙でこの裁きについて結構多く話してるんですね。覚えてますかね、木や藁やで作った家もあれば、あと金や、なんだっけ、銀や石とかね、でそういうそれで作った、家もあって、で火によって試されるけれども、でこの働きが本物の働きによってその立て上げられてるんだったらば、あの残ると、で報いがあるけれども、木や藁とかだったら報いはないけど、本人はかろうじて救われるんですね。だから何にも残ってないんだけど救われるって書いてある。でこれは懲らしみの裁きですね。そしてあとは近親相姦の罪を犯していた男ですね。で彼をサタンに引き渡したっていうんですよ。これつまり交わりから外したんですよ。でそれは彼が肉体が滅んでも主の日に魂が救われるためだと。でこういう裁きですね。だから懲らしめって、本当に懲らしめられてすごい辛いんだけども、本人がその罪を憎んで、もう こんなのやりたくないって、だってその罪の結果を知らないからそのやっちゃうんだよね、繰り返しちゃうんですよね。それを本人がそれが本当に大変なことだよって味わうことによって、ようやく罪をね話すことができる。でそれによって初めてその世と共に罪に定められることはね、だから救いのためなんですよ、むしろね、救いのためにその裁きがあるんだということであります。で最後ですから、兄弟たち、食事に集まるときは互いに持ち合わせなさい。空腹な人は家で食べなさい。あなた方が集まることによって裁きを受けないようにするためです。この他のことについては私が言ったときに決めることにしますと。ということでね、いろいろね、こうやってこうあるべきだ、こうあるべきだっていうのをね、まあ、決めて、使徒たちが決めていってるわけですけれども、待ち合わせましょうと。ね。もう我先に食べてね。なくなるっていうことがないようにしましょうと。あと空腹な人は家で食べなさいと。これだから、まあ、礼拝に集中できるようにっていうことですね。まずはね、主を覚えることができるんで、もう一つは貧しい人を顧みるですね。ということで、やはりこれからもずっと続きますが、コリントの、ね、手紙読んでいくと分かるんですが、自分の利益だけではなくて他人の利益を求める、他人を喜ばせる、自分を喜ばせるだけじゃダメだよ。でそして自由だけじゃなくて、知識だけじゃなくて、愛が人を育て上げると、愛なんだよと。だからこれ、12章そして13章のところに愛が最も優れているんだよと教えているわけなんです。はい、ではですね、これから聖餐に